い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えしています。
まあ、加龍さんのね、活躍の場がなんかますます増えてる感じが、
いやいや、おかげさまであ
ちこちから呼ばれるでしょ。
危ない
中国情勢ね、対米関係も含めて極めて流動的であってですね、うん、この番組を収録した時点と放送する時点でね、少し齟齬があったりするかもしれませんけれども、大きな流れをね、加さんから説明をしてもらって、まあ、我々が基本的な理解として頭の中に残しておかなければいけないものをですね、抑えていこうかなというふうに思うんですね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
大枠としてですね、ちょっと押さえておきたいのは、衆参が2、3週間前ですかね、これは新たな調整だと。つまり調整ってのはどういうことかというと、日本との戦争において、拠点を変えながらね、長い間抵抗したという歴史があって、それに例えてるわけですよね。今のアメリカとの関係を。ということは、まあ、図式として、中国は最初からトランプさんの再選とかそういう問題ではなくて、アメリカとの長い戦いを、確保してるのかなと。まあ、個々の問題に入る前にですね、ちょっとお聞きするんですけれども、僕はそういう捉え方をしているんですが、加さん、つい最近また北京に行かれたようなので、中国の心構え、心づもり、大きなところでどういうところにあるんでしょうね。
習近平国家主席をはじめとする今の指導部、ほとんどがですね、毛沢東が引き起こした文化大革命の時に教育受けた、
そうですね、
元紅衛兵。で、彼らが毛沢東のその影響を強く受けてるがために、持久戦だとかですね、調整だとか、それしか頭に入ってなくて、というのがまず一点。二つ目がですね、中国とアメリカと貿易戦争をやっていって、いろんな面においては多分不利だけれども、一つだけ有利な点はですね、時間軸なんです。
なるほど。
トランプはどんなに頑張ったって、安倍さんみたいに3期目でありそうもないので、
ないですね。
だから長くやって、あと2期目、残り5年か。だからここで5年さえ耐えていけば、勝てると。習近平国家主席から見ると、ここでね、安易にトランプと合意しても、この人はですね、本当にそれ履行してくれる保証あるか、
そうですよね、
という部分があるの、いわゆるトランプリスクというのがあるので、であれば、今、伊藤さんおっしゃる調整のつもりで、
我慢すると。
そうそうそう。長くやっていくつもりで、いう感じなんですね。
なるほどね。ただ僕はですね、最近中国経済の落ち込みは結構急なものがあるし、人民元も落ちていると思っているんですけれども、行かれた感じはどうですか？北京の街で走ってるトラックの数が減ったとかそういうことはないんですか？
いやいや、正直に言うと、表面上はですね、中国のその経済、よく見ないとわからないんです。なぜかというと、民主主義の国だと、痛みあった時にみんなでシェアしなきゃいけない。
そうですね。
で、それ選挙もあれば、マスコミもですね、自由に発言できる。で、中国はそういう一切ないものですから、表面上はですね、あんまりわからない。わからないんだけど、一つだけ例を申し上げると、ミドルクラス以上のレストランがほとんど消えてしまった。
あ、そうですか。
いわゆる高級なレストランがですね、それからですね、昔伊藤さんと中国行った時にやったネオンサインがですね、カラオケだとか KTV だとか、いろんな高級な店でネオン出すものだから、そういったのがね、全部消えましたね。
ネオンが消えた。
消えたんですね。
やっぱり行った人しかわからない。
それがですね、こういった表面的な現象から見ると、やはりその景気がですね、相当減速をしていると。ただね、一つだけ人間のその表情っていうのは大陸の人間だから、アメリカ人もそうだけど、 日本人に比べると割合明るいんですよ。
ああ、なるほど。
日本人はね、幸せな時でも暗いような感じがする
ので。ありがとうございます。
いや、伊藤さんは別だけど。
はいはいはい。あ、そうですか。
そうそうそう。一つこの僕定点観測しているところは、いつも同じホテル泊まるんだけど、シャングリラ系のケリーセンターというホテルで、斜め前の建物がですね、鉄筋コンクリートの骨組みだけできていて、足場も全部撤去されていて、ずっと時間経ってても再稼働しないわけですから。
やめってわけですね、じゃあね。
うん、で、それがどういうことかっていうと、資金繰りキャッシュフローに問題が生じている。だから企業も、それから地方政府も、いわゆるその債務の問題によってバランスシートがね、壊れているんですよ。これ北京でさえこういう現象、ポツポツと見えてくるわけだから、あの地方行くとさらに大変だと思うね。だからさっきの一番最初のご質問に戻ると、調整とは言いながら中国本当に耐えられるかどうかっていうのはこれから検証していく必要がある。
雇用はどうですか？
雇用っていうのは中国のその雇用統計、要は失業率っていうのは一番当てならないので。
あ、そうですか。
あの、なぜかっていうと、いや、その定義に問題があって、まず都市部って言ってるので、都市部の失業率。
はいはいはい、
中国では若い農民がですね、都市部に出稼ぎに来ていて、農民工と呼ばれる人。この人たちが、じゃどうなのかってグレーゾーンなんですよ。だいたい3000万人ぐらい失業していると言われているので、それに都市部の労働者っていうのは若い労働者で500万人ちょいぐらい失業しているというふうに発表あって、だから合わせると相当の失業率なんですよ。
なるほどね。
失業率上がるとですね、これ伊藤さんよくご存知と思いますが、経済学で、あの、フィリップスカーブっていうのがあって、はいはいはい、物価が上がらないんですよ。失業率上がる、
ね。はいはいはい、
で今、中国はね、同時に上がってるんです、この人たち
は。そうなんですか。
なぜかというと、穀物がですね、アメリカから入れる大豆とか、関税化してるわけでしょ、はいはい、制裁関税、それからね、大豆とかがですね、豆腐を食べる、油を絞る、そのカスがね、豚の餌になる。その、豚の餌代が上がるもんだから、豚肉、の値段が上がる。もう一つが、トンコレラっていう病気があるでしょ？
ありますね。
あれが10億トンくらい殺傷したので、だから供給不足なわけです。で、さらにもう一つが、食料品って面白いのが、便乗値上げっていうの日本語でよく言われるんだけど、果物がね、やたらに上がってて、46% 上がってるって言われてて。
1.5 倍になったってことじゃないですか。
そう。例えばね、伊藤さんもそうだと思うんだけど、普通日本人ってリンゴ食べるとき、皮剥いて食べる。アメリカ人って手は器用じゃないな、かじるわけでしょ。中国人もね、剥いて食べてたんだけど、こんなに高くなって皮剥くのがもったいないからですと言われているんだ
よ。あ、そうなんすか。いや、生々しい、実に生々しい話ですね。
そうです。
それでね、資金繰りの話が出たんで、外貨準備はどうなんですか？国の資金繰りは。
国の資金繰りっての二つあって、一つが国内債務、地方債、国有銀行の債務、国有企業の債務、中央政府の債務。これ合わせると、一番最大のその予測を見たときに、GDP の3倍。
GDP の3倍。
GDP の 300%。相当多分逼迫してるはずなんですね。で、外債がですね、大体 50% ぐらいと言われているんですが、これ補足できる外債ね。あと勝手に国有企業など銀行を借り入れてるのはこれは分からないんだけど、で、外貨準備というのは3兆ドルを少し超えてる。額面上持っているように見えるんだけど、今トランプ政権が何しようとしてるかっていうと、中国の企業がニューヨークで上場してどれぐらい IPO でファイナンスしてるかというと1兆ドル。さらに原油安になって中国が為替操作国に認定され、
はい、
そこで今アメリカの財務省はですね、ニューヨークで要するに貿易のそのドル決済でアメリカでやってるもんだから、イランだとか北朝鮮だとかを手助けしてる中国の国有の中ぐらいの銀行3つ、今監視体制ができていてモニタリングされているの、これ一体何をしようとしているかというと、すなわちウォール街でのファイナンスを断ち切ろうとしている。
なるほど。お金が中国に流れないようにしようと。
外貨がね、はいはい。で、そうなった時にこれ大変なことが起きるので。
人民元がさらに急落して、債務の原建ての部分がものすごく増えるってことになりますよね。
だから調整できなくなっちゃう。危ないんだけれども、じゃあ明日にでも崩壊するかっていうと、
そうでもないと。
ここ
は
とても重要なからくりがあって、日本だとクライシスに直面した時に、何が起きるかというと、オールジャパン。オールチャイナでないわけです。ピラミッドのですね、一番底辺の草の根の人たち、この痛みを押し付けていけば、その上の層の痛み見えないわけですよ。 これは中国の独特の。
ちょっと北朝鮮的なね、対応ができるっていうことになりますよね。
北朝鮮ほどじゃないんだけど、その構造はそうなってるわけで。
なるほどね。
要は今のその習近平チーム、この政権がですね、攻めることに長けてるんです。弱点がどこにあるかっていうと、リスクマネジメントできてない。例えば、いざやられた時にどうすればいいのかってパニックになるわけ。対策はね、出てこないわけですよ。例えば、ファーウェイの話。これ中国にとって戦略的な企業ですよね。
ですよね。
ハイテク G、5G というのは。なぜそのナンバー2の CFO がですよ、アメリカ最も近い同盟国のカナダに豪邸2つも持ってて、巨額の金融資産持ってて、ファーウェイぐらいの会社だったらアルゼンチン行くならば、ビジネスジェットを借りて行けるはずなのに、そこでトランジットする意味どこにあるか。多分自分の豪邸をね、換気しなきゃいけないで
掃除したりね。
ああ、そうそうそう。だから、心配だから。で、そのリスクマネジメントは全くできていないんですよ。
二
番目、この娘さんがですね、捕らえられた後、国家権力を動員してカナダに圧力をかけるなら。だけど同じ時期にポーランドのファーウェイの総経理がですね、スパイ容疑でね、捕らえられた一週間後に、いきなりホームページでこの人のやったことはファーウェイと無関係だと。彼を解雇すると。これがですね、私はファーウェイの従業員だったら、この会社のために一生懸命仕事するかしない。
しないですよね、だって。
ね、人心離れていくに決まってるわけだから、そうするとこのファーウェイっていう会社の力が抜けていくと思うんですよ、人心がね。だから、これね、今のこの全てに関して言うと、このリスクマネジメントの能力のなさっていうのは、災いとなってるわけですよ。走るのはいいんだけれども、転んだ時にどう対応、処置するかっていうのが全くできてない。
ああ、なるほどね。
うん、
でも転びますよね、人間ね、どうしたってね。
まあね、まあね。
僕はまだ転ばないけど、うちの親父よく転んでたな。いや、まあそう
です、ね。それノーコメント。
わかりました。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートする、プロパティエージェントのオウンドメディア不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、今週は番組恒例の中国スペシャルをお送りしています。東京財団政策研究所主席研究員の加竜さんをお迎えしています。
トランプさんがですね、3000億ドルの分について9月1日からやるって発表して、しばらくしたらですね、300品目ちょっとについてですね、実施を12月15日以降に先送りするということなんですが、これ見ててね、両方とも脇が甘いなと僕は思いました。中国もちょっと油断してるところがあって、うん、大阪で合意して、ないなと思ってたらやられて、ちょっと慌てたってね。これなんかね、両方ともちょっと不手際のある戦いだなっていう気がしてきたんですけど、どうですかね、これは。
トランプという人、人と喧嘩するその技っていうのはやっぱすごいもんあって、うん、相手の弱み握るのが本当に上手なんですね。で、中国はやっぱり脇は甘くて、
うん、
私は中国の立場に立ってるもんだから、うん、あえて言えば、求められた項目の中で結構中国にとっていい話が多くて、例えば知財権の話とかですね。あれ知財権保護すれば中国の企業も真面目に研究開発に走るじゃない。
はいはいはいはい、
保護されなければ誰も研究開発、ね、イノベーションやらないもんだから、はいはいはい、そういうのはね、もう飲んだ方がいいとも証明してね。ただ、今どうしてこう中国はですね、迷走してるかっていうと、やっぱタイムスケジュールと関係するの。
なるほどね、
この間のあれがですね、3000億ドル云々の話出た時に、やっぱりね、北戴河会議がちょうど中国で開かれていて、やっぱり習近平政権一番恐れてるのが長老から叩かれる。で、ここでですね、もうちょっと柔軟にアメリカと貿易交渉していく必要あると思われるんだけど、じゃあなぜできないかと、10月1日、これ70周年の建国記念だから、天安門広場行くとですね、今工事だらけで
何や
って
るか、
だって式典やるわけだ。
式典用のね、飾り付けとかね。
そうそうそうそう、それから戦車入ってこれるように、閲兵式やるわけだから、で、その最中にさ、アメリカに譲歩するっていうのは、やっぱ都合が悪いわけですよ。で、中国からすると、 せめては10月1日過ぎてからこいつこう戦ってやろうというような準備を今しているわけですよ。
なるほどね、うん。アメリカの指標の10年債だとか、ドイツ国債だとか、イギリス国債とか、日本の国債もそうなんですけれども、うん、それは軒並みボンボンボンと下がって、で、まあ株もね、大きく下がったり、うん、まあ株は反発することができるんだけど、長期債はなかなか上がってこなくて、うん、アメリカとイギリスで長短金利の逆転が起きている。で、これはリセッションの証拠ですよと。まあ過去においてはですけどね。うん、
はい、はい。
で、そうすると、アメリカと中国は喧嘩してんだからしょうがねえなということがあるんだけど、それに引きずられて世界経済全体の体温が落ちているように見える。そこら辺は中国の指導部は、これアメリカが仕掛けてるんだからしょうがねえだろうっていうふうに思っているのか、リーマンショックの後ね、中国は随分先頭切って景気刺激策やって、ああね、4兆元でしたっけ、
うん、そうそう。
世界経済支えたような時期もあったじゃないですか、うん。今はそこら辺の世界経済に対する自国経済の影響力という点をどう考えてるんですか、
ね、今の中国は2009年の時4兆元出動させたほど、今力が、
力が
もうないっていうのがまず言ってんで、うん、中国はね、無入信に関して得意なんですよ。ウォール街との関係が良くて。問題なのが、ライルハイザーを代表とする右寄りの人たち、
高派系ね、
高派系、これはちょっと苦手、うん、意識持っているので、だからもしも無入信がですね、うん、抜けた場合、トランプ政権から、
はいはいはいはい、
これ中国とでちょっと悪夢なるわけ、なるほど、ですけれども、ね、だから今とりあえず様子を見ながら、これからどうするこうするっていろいろ考えるんですよね。ここで一つね、はっきりしておいた方がいいのは、貿易交渉はいいんだけれども、100歩言ってて譲歩する、で、それでいいのかっていうと、だけど構造的な問題が何も解決されませんから、これが多分中国にとってこれ厳しい話ですよ。
新たに出てきたのが香港をめぐる問題ですよね、
はい、
僕はあれ見ててね、
うん、
一言逃亡犯をね、中国に送れる条例の改正案、
うん、
完全撤回しますって一言言うやつ全て収まるのに、
うん、
なんで言わないんだろう。
だからこれさっき私申し上げたリスク管理能力のなさんですよ、
うん、あ、メンツかなと僕思うの。
もちろんメンツ後ろにあるんだけど、じゃあメンツを天秤にかけた時に今のこの代償が大きすぎるよね、う
ん、ですよね。林鄭月娥さんってね、はい、要するに行政、
この人の名前日本語で言えるのはすごいんです
。すごいでしょ。彼女はまあアメリカの新聞によれば何回か辞任を申し出たけれども、まあね、中国の楊さんからね、うん、ダメだっつって、お前ちゃんとやってきちんと香港をまとめろって言ってるらしいんだけど、うん、まとまらないじゃないですか、ますます。
あのね、北京はなんでそれを下ろさないかっていうと、はい、代わりの人いないの。
ああ。
下ろすのは簡単なんだけど、代わり信頼できる人いないんで、この段階でですよ、
はい、
行政長官を下ろして選挙をやって次の選ぶなら、今度どんなやつ出てくるかわかんないので、だからまとめろっていう指示しか出せないんですよ。
深圳ね、香港と10キロぐらいしか離れてないエリアに、うん、
あれ陸続きだからね、
ですよね、集結させていて、華さんはどういう措置に出ると思います、中国って。
あれは人民解放軍の本体じゃない。あれを集結させた目的は威嚇ですよ。要するに本当にその香港に侵入するじゃなくて、本当にボーダーラインを越えて香港に入っていった場合、これ大変なことになります。まず世界はもうパニックになるわけだから、中国に対する経済制裁、天安門事件、あの時以上に起きてくるわけだけど、まあよほど愚かじゃなければ多分そこまでやらない。
ね、
でも香港の若者ってのは、そうはおとなしくならない。ないはずだから、だからこれはね、結構ね、終わり方によっては
難しいですよね、
うん、後味悪くなる可能性ある。私北京の立場立って言うとですよ、もう焦らず、
うん、
事態のその流れをですね、静観しながら、学生市民運動っていうのはきちんとした指導グループがあるわけじゃなくて、必ず市民の生活を持たなくなる日が来るわけです。だけど北京がね、ガンガンガンガンメディアとか、あるいはスポークスマンが圧力かけるわけでは、かければかけるほどそのガスがどんどんどんどん膨らんでいくわけだから、だから逆効果の話やってるような感じが。
静かにしていれば、香港の市民たちの方が、そらやりすぎだろうと。
ボーナス出なくなっちゃうとなると、やっぱりちょっと反省するわけだから、で、徐々に落ち着くわけですよ、
うん。
だけどね、北京にいるとですね、香港で何起きてるか、本当の話分かってない感じがする。
とすると、着地難しいですよね。 中国全体の国際的なスタンディングにとって大きなマイナスだと思うんだけど、そこやらないですよね。
おそらくね、今回大陸からこの20年来、はいはい、香港に移住した人たち、はいはい、中にも腐敗幹部相当親戚いるわけだから、彼らは一番嫌がるわけですよ。逃亡犯、
う
ん、引き渡し条例だから、
ね。あ、そらそうだ、ね。あとね、はい、香港って最近あんまり行ってないんですけども、CNBC かなんか面白い記事書いていて、シリアも、要するに国内の穀物収穫が落ちたから内乱になったって話があるので、国内情勢って結構他には見えないけど結構敏感なんですよね。うん、で、香港の若者たちは、要するに家賃がこのところすごい上がっていて、不満がもううっせきしているという話が CNBC に出てて、うん、政治的ではないファクターっていうのもあるんですかね。
大きいですよ。だって、大きいですか。この20年来、チャイニーズマネーが、香港に流れ込んで、不動産がね、どんどんどんどん上がるわけだから、で、香港の住民がね、真面目に働いてて、手届かないんだよ。
ああ、家がね。
うん。だからそれに対する不満っていうのはずっと溜まってたわけです。で、これはね、林鉄っていう行政長官、バカだけど、これ、この条例をね、通そうとして、それ火ついたわけですよ。だから、今おっしゃるように、この条例そのものも問題だけど、それまでのですね、大陸からの腐敗官報のそのいろんな流れ、で、それで不動産がね、上がって、要するに香港の人の本来の生活がですね、できなくなっちゃったわけですよ。香港で昔多分行かれたことだ。彼らやっぱりね、朝起きてヤムチャを楽しんで、会話をするね。で、今はそんな余裕がだんだんだんだんなくなってる。だから、で、大陸の成金がね、来てさ、ルイ・ヴィトン、エルメスいっぱい持ってて、それは香港の市民見てるとさ、いい気持ちかって。
するわけないですよね。
ですよね。ということなんですよ。
なるほどね。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
内憂外患という言葉があるからね。6月7月、ヨス湖長江の中流域で370本の支流がね、大氾濫した。
あ、はいはいはい、
日本のメディアなぜ報道しないのかわかりませんけれども、はい、Google のですね、はい、アースのそのマップで確認したら、ある人がですね、三峡ダムが歪んでると。
おー、やばいじゃないですか。僕見に行きましたけども、あれ破裂したら大変なことになる。
最初はね、これ認めなかったんだけど、Google はですね、オリジナルのそのデータ持ってないはずだから、適当にね、つなぎつなぎでやってるので、そういうふうに見えるだけであって、で、後で認めたんですよ。歪みがね、生じてるのが。なぜかというと、はい、ダム作るっていうのは、はい、私も素人で分かんなかったけど、うん、後で調べて分かったんですが、うんうん、釘打ってないわけですよね。基礎がね。鉄筋コンクリートの塊に4つか5つぐらいとか、ドンと川にこう置いてるだけであって、はいはい、そこ水圧によって、
ずれるんだ。
ずれるわけですよ。で、また当時、もともとその工事やるとき、下請け、孫請けやるわけだから、結構、えのきの部分があって、亀裂もあったりするので、長江の流れを見たときに、この三峡ダムがですね、何かもし決壊したときにどうなるかっていうリスク、やっぱ心配なわけですよ。だから、いろんなリスクがですね、なんかいっぺんに出てきたような感じが。するんで、
僕はね、三峡下りってやったんですよ。ダムができる前に、はい、
あの中継から、
そうそう、中継からね、
いい生活ばっかり
してる。いやいや、中継から様子を見ても抹茶色じゃないですか。つまり泥がものすごく入ってるなってことが分かって、うん、あれをせき止めるとね、泥が溜まるに決まってるよなと思ったんですよ。
泥砂ね、
泥砂ね、うんうん、ダムの下に溜まるわけだから、定期的に抜かなきゃ絶対ダメだと思ったんだけど、
人間の力で抜けない、
抜けないでしょ、
抜けない。アメリカの科学者のチームの試算によると、はい、あれがね、咳止めから寿命で計算した時に最長50年、
はい、
まだ20年しか経ってないんで、もう限界に来てると言われている。
僕はそう思うな、見た瞬間にそう思いましたからね、うんうんうんうん、日本のダムって大体綺麗な山沿いのさ、濁りのない川に作るんですよ、うん、というのは土や砂を含まないっていう前提だからね。
それでも、
それでも溜まるんで、
溜まる。木の枝だとかいろいろこう来るわけですよ、台風でね。 だからダムっていうのは基本的に生態環境を変えるし、
そうですよ、
ずっと機能するもんじゃないんですよ、あれがね。
だから定期的に壊して、それにしてはもう下流の都市開発進んだまんまですからね。
最近で分かった話、要するに情報封鎖された。黄河ってあるじゃないですか。はいはいはい、河南省。
あれ枯れちゃったじゃないですか、
黄河、うん。その前にですね。うん、河南省に一箇所大きなダムが昔あったんです、作ったんです、
はいはいはい。
板橋ダムって言って、板橋ダムって言っているんだけど、これね、1975年ね、あそこ黄河までね、普通台風行かないんですよ。なんでか1975年が来ちゃったの。来ちゃった。あそこの人はね、台風を経験したことないので、で、台風が来ると大雨降らせるじゃない。で、この人体験ないので、風だけだと思ってて、で雨降らせるんだから、そうすると洪水が起きるよね。起きると普通に放水するんです。でそこの当時のその共産党の初期がですね、我々は共産党を守るために絶対に放水しないとかでわけわからないこと言って、それでその板橋ダムはね決壊したんです。で記録最近見つかったんだけど、24万人犠牲者だった。はい、で犠牲者の数聞いてびっくりされるけど、実はそうじゃなくて、何が怖いかっていうと。大体台風来るのが夏ですよね。死体がさ、あちらこちらの流れで、病気なんですよ。病気なんですよ。これがウイルスがね、当時大変だったの。揚子江はもしこの三県でも決壊した時に、下流の行かれたことあるんだから、武漢だとか、私も生まれ南京だとか、
上海
だとか。
南京もそうじゃん。
そうそうそう。だから大変なんですよ。で、その時一番大変なのは飲み水が確保できない。なんですよ。
いやー、話は意外なところに進展しましたけど、今の中国が置かれている状況、
うん、
ただね、僕もアメリカも万全じゃないと思っていて、株が下がるとトランプさん再選が危うくなるんで、
うん、
なんか中国と妥協する道を選ぶ可能性もあるなと実は思ってるんです。
まあ可能性あるよね、
うん、だからまあそこら辺のね、狐と狸かどうか知らんけど、うん、騙し合いのところもこれからあると思うので、
あれ伊藤さんね、多分ね、一言ね、それぞれ米朝はね、はい、自国国内の問題を、ね、解決するのが先決なんですよ。
ああそうですね、中国も大きな問題抱えてますしね、アメリカも抱えてますよね。
アメリカもそうです、
うん、今は国内の問題が直ちに外に出てきますからね。
そうそう、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今週は東京財団政策研究所首席研究員の狩竜さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。
マヤミキです。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
三峡ダムについて一つだけ思い出言っていいですか、
うん、
この三峡下りの船の中にパスポート忘れて、うん南中の近くまで帰ってきちゃったんですよ。それでね、取りに行くっつってガイドさんと二人で中国の道なき道を北上してね、船とミートできるところまで行ってパスポートを取り戻してまた戻ってきたんですよ。
あ、見つかったの。
僕はその時中国の人たちすごいなと思った。その時からもう携帯電話バンバン使ってね、で船の船長と何時何分どこって打ち合わせして、ちゃんと私の手元にパスポートが戻ってきて、私は中国から帰国できたっていう話があって、もうその時はね、中国の方々 の、 その事務処理能力は素晴らしいなと実は思いました。
やる気さえあれ
やる気さえあ
れやる気さえあれ
やる気さえあれいやいや、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。